はい、ということで、はい、今日はね、だいぶ久しぶりの木村さんとの2人で会場を撮る木村ラジオの回ですね、
はい、
今日はなんかあれからもう1ヶ月以上
あ、そうですね、
ありますよね。木村さんが全然オファーが来ないからあれあんまり面白くなかったかなと思ってたら、
いや
急に撮りましょうって話になったので、う
ん、
再開していきたいと思います、
うんうん、
で今日のテーマというか、まあ多分前回木村さんとなんかワーキングしてるみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、それのテーマが優しさみたいな話になってきてて、優しさって何やねんみたいな話をちょっとしたいなと思ってるんですけど、うん、まあ、そうなった経緯としては、まあ、木村さんに聞きましょうか。なんで優しさなんっていうところは。
そうですね、
リーダー
しましょう。
リーダーお願いします。
リーダー、まあ、何から話したらいいかなと思いますけど、なんか今環境問題とか、
うん、
まあ、地球に優しくしましょうの優しいものじゃないですか、
うん、
そんなこと言ってていいんですかっていう、人にももっと優しくあるべきでしょうっていうのが、まあ根源的なところですけど、
地球、まあ、地球見てる場合じゃねえぞ、
はい、人見るってねっていう
人見ろよ
で、まあ、それはそもそもなんか前も言ったかもしれないですけど、私が前の職業があって、やっぱりもう医療じゃ人を救えなくなる時代が来るから、今度は家で助けるのが優しさだろうと、
うん、
で、まあ、土井さんがその時言ってくれたのは、まあ、それが木村さんにとっての、まあ、家を使うってことが看護なのかもしれませんねっていうのは結構すごいしっくりきていて、うんうん、そこの目的はまあもともと建築学ぼうっていうか、まあ、会社に入ろうと思ったこととかも、うん、まあ、一貫して変わりはないと、
うん、
でやっぱり会社でいろいろなことを考えると、やっぱり利益とか、まあ、ないと困るけど、
うん、
やっぱりそういう、こう優しさとか私が考えてる頃ってやっぱり、うん、ちょっとやったら利益になりにくい、
うん、
結構個別会でマイノリティの高い、まあ、分類の話、
うん、
医療だから包括できてたものだけど、うん、家とか、まあ、何かをサービスとして、
うん、
物として提供するんであれば、それは利益につながりにくいっていう反面もあるっていうのを理解して、うん、結構もがいてで、まあ、結果でもやっぱり人にも優しくあるべきでしょっていうのは、うん、もう一回それを受けて考え直してもやっぱり大事だって思ったんで、
うん、
やっぱりそれを実現すべきだろうって今は思って、
うん、
で、まあ、そうです、優しさって何っていう話ですけど、
なんかそのワーキングの中で優しさみたいな話が出て、
うん、
で今のところ僕の認識としては、そもそもこう、まあ、在宅医療みたいなテーマがあって、
うん、
でじゃあそういう治療を受ける人って何かしらのこう怪我とか病気とかを持って、うん、いわゆるなんかこういう言い方がちょっとあるかもしれないですが、健常者っていうことではなくなってしまって、うん、その、まあ、ハンディキャップを負うみたいなニュアンスがあると思うんですけど、
うんうん、
そこのこうハンディキャップを負った人とそうじゃない人の差をどう埋めるかというか、うん、そういう分け方がそもそも違うんじゃないっていう、なんか優劣みたいな分け方じゃなくて、
うん、
なんか全然違う分け方っていうか、
うん、
まあ、物の見方、価値観みたいなものを発見するっていうのが、でそういうフラットに人を見れるというか、
うんうんうん、
新しいこう見方がそれって優しさだよねみたいなところがあったのかなと思っていて、
うんうん、
でなんかこう新しいものの見方が個人的にはこう優しさなのかなとは思ってるんですけど、
確かに。
今のちょっと木村さんの話を聞いてると、家で解決することが優しさみたいな言葉もあったじゃないですか、
うんうん、
そこの辺ってどう、なんか、
まあ、なんか今までやってきた職業を変換したっていうことは、私多分見方を変えたっていうことだから、
うん、
まあ、さっきの話につながるんかなって うん、し家で、まあ、家でっていうか家っていうなんか全てをこう結構包括してるっていうか、まあ、性の拠点じゃないですか、
うん、
生きることの拠点として、
うん、
まあ、絶対ワンポイントであるわけじゃないですか、うん、ホームレスの人だってレスしてるけど拠点は絶対あるじゃないですか、
うん、
なんかそういう場所ってもっと偉大なんだよってみんなに知ってほしいし、
うん、
そこを整えないとこれからの時代もそうだし、
うん、
生きていくにあたってもっとなんか豊かにできることを見過ごしてますよみたいな、そういう
ニュアンス
もあると。
じゃあ家に着目してるのはその家で治療するってことが優しさっていうよりも家っていうのが木村さんの目指すところにおいては家っていうのは必須の、
うん、
そもそも必須の環境というか、
そうです、
ツールっていう感じですよね。
そうです、そうです、ツールっていうのが優しく、
うん
うん、
優しい、
優しいツール優しい、優しい、
優しさなんでしょうね、なんかツールなんでしょうね、
うん、なんとりあえずツールなんです。
じゃあさ、その言ってる優しさみたいなことってさっき僕が言ってたその新しいものの見方みたいなところはなんか違和感というか、うん、なんか違うんじゃないみたいな感じがします。
見方が優しさ、多分見方を変えることが優しさなんじゃないかっていうことに対しては、
うん、
まあ、でもそれもそうだなって思ってて、その今大事っていうか、うん、今考えてることの、まあ、すごいふわっとしたコンセプトはやっぱり負、うん、の個性、
うん、
って私は今呼んでるんですけど、負、
うん、
の、まあ、の個性と判断されがちなことさえも包んでくれるような、
うん、
まあ、器みたいなものが家だから、
うん、
でもそれって多分負の個性って、個性ってちょっとプラス寄りな言葉かなって思って選んでるんですけど、
うん、
だからまあ疾病を抱えたとしてもちょっと視点変えて家にこういう要素があったらいいじゃないみたいな、
うん、
だからそういう意味での変換はまあ優しさでもあると。
なんかこう僕が言ってることと木村さんが言ってることって大きな違いがある気がしてて、うん、でさっき言った家みたいな話っていうのはもっとこうどう治療するかっていう話だと思うんですよ、
うん、
どうより効率的なというか、うん、より良い豊かな医療環境を整えるかみたいな話で、うん、さっきの価値観の話にだとするなら、ただもうちょっとこうもっとこう大衆じゃないけど、
うん、
に向けた意識改革みたいな話、
うん、
治療じゃなくなってくると思うんですよ、
うん、何ですか、なんか在宅治療をできたらいいなって思ってるのはあんまり思ってないことないんですけど、うん、できたらいいなとは思ってるんですけど、なんか治療は別に置いといて、みんながこう優しい気持ちになれることがまあ大事やっていうのはそれはもちろん思ってて、それに際してやっぱりいろいろな要素になりやすい負の個性は消しましょうねっていう、そういうニュアンス。だからこう大きいところでは共通してると思うんです。
なんかまた今新しいことができて負の個性を消すみたいな、
うん、
でちょっと何個か聞きたいことあるんだけど、
うん、
今その負の個性に行く前に優しさって何っていう言葉に対して、一つはまあ在宅治療みたいな、
うん、
家で治すみたいな話に広がったり、もう一回新しい価値観に広がったり、
うん、
他に木村さんの中でこれも優しさかもって何となく思ってることって、
うん、なんか今だけを見ないっていうこともちょっと考えて、
うーん、
うん、ちょっとこっち寄りな、その、うん、ツール寄りな話になってしまうかもしれないですけど、
うん、
こう見据えるっていうことの優しさみたいなのもあるなってちょっとこれを書いてた時は考えてて、
じゃあそれどうですか、うん、見据えるっていうことの優しさ、
うん、なんかまあ 例えば親とかって、
はい、
将来、まあ、親っていう立場ですけど、まあ、将来のこと心配してるじゃないですか常に、
うん、
なんかそれって優しいなって思うんですよね、
うん、
だとしたらみんなもそうであったらもっと優しいのになってちょっと単純に思うっていう。
あ、なるほど。
だから何かを売る人も、まあ、何かを、まあ、家売る人でも車売る人でもやっぱり営業マンとして優秀なのってなんか先まで見据えた提案してくれる人じゃないかなってちょっと思ってて、過去を言ってくれて今を聞いてくれてで未来のことを提案してくれると、
自分の利益じゃなくてその人のために相手のことを 100% 思える、うん、みたいなことですかね。
そうです。
あ、なるほど。というところでちょっとじゃあお時間が来ましたので、
はい、
続きは次回にしたいと思います。ありがとうございました。